く子どもたちへ、今道久恵の運動療育学。みなさんこんにちは、教育コンサルタントの今道久恵です。
ご一緒するのは水野由紀です。今道さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、この配信が7月1日配信ということで、なんとなくこう数字の語呂がいいですよね。1の日にスタートになってますけれども、この7月から3ヶ月にわたって、第1週目にゲストの方に入っていただいてお届けしていくということになりました。
そうなんです。
はい、ということで今日早速もうゲストの方に入っていただいておりますので、まずは自己紹介お願いできますか。
はい、こんばんは。私、精神科専門医の田中ありかと申します。もう今道先生とはもう随分昔からの仲良くさせていただいていて、もう今日こうやって、オンライン上ではあるんですけど、ご一緒させていただくのをすごく楽しみにしてます。今、私は、福岡で精神科のクリニックを開業しております。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今道さん。田中先生とはもうお付き合いどのぐらいになるんですか？
ね、そうですね。10年を超えるかなというところでしょうか。
やはりお仕事で知り合ってということでしょうか？
そうなんです、うん。私自身が運動から心のケアというふうなスタイルで仕事をしていたところですね。ぜひ、精神科に通われている方々や、その、先生方ですね、精神科や小児科の先生方に、はい、そのスタイルを伝えてほしいということで、はい、福岡へ伺ったというところからの出会いになります。
はい、ということは今日はこの運動から心、心から運動、両方のこう側面から見たお話が聞けるっていうことになっていきそうですね。
はい、
さあ、そしてせっかくですから今道さん、
はい、
この機会にですね、田中先生に聞いてみたいっていうことも終わりかと思いますので、ぜひ今回はその質問からスタートしていきたいかと思いますが、はい、どんなこと聞いていきましょう。
そうですね。やはり私はまあ教育という分野でしたので、うん、運動の苦手、差があるお子さんたちとかですね。あとはちょっと気持ちが落ち込んでいる人の姿勢とか、うん、そういった観察っていうところからどうしても仕事をしているんですよね。はい。うん、で、先生はやはり心の専門家でいらっしゃるので、そこに来られる方の、こう、姿勢とか、普段のね、こう、動作とか、そういうところに、こう、困難さや、ちょっとね、姿勢の傾き、偏りとかっていうことを考えている方々って、どんな、こう、気持ちとか、どんなふうな、対処というのをクリニックではしてらっしゃるのかな、というふうに思ってお伺いしたいんですけれど。
ありがとうございます。心の専門家なんて、おっしゃっていただいて、多分、なんか違うかもしれないって自分で思いながら伺ってるんですけれども、なんでかっていうと、そんな心って簡単にわかるもんではないし、例えば、まあ私が経験が仮にあったとしても、初めてお会いする患者さんに関しては未経験なので、完全にビギナーなので、全然わかんないんですよね。だから、結局こう、得られる情報は全部使わせていただきながらしなければいけないので、言葉にされることというのは、その方の一部分に過ぎないと思っているので、やはり、こう、今見先生が言われたみたいな、どんな姿勢で椅子に座られるのかとか、こちらが質問したときに、どのぐらいの間があって答えてくださるのかとか、あるいは、こう、すごく間があるのかとか、まあ、いろいろあると思うんですけども、私は、基本は椅子に座るので、どういう体の動かし方をっていうところがフォーカスではなくても、まず立って、こう、歩いてこられて椅子に座るところまででも、ある程度の情報っていうのは得られますよね。
うん。
だから、なんか、心って何もか言葉だけじゃなくって、ただ全体で語っているなっていうふうには思っているので、もう今、今見先生がおっしゃっていただいた、どのようなアプローチというと、言葉だけでは足りないぞっていう 感じがしていて。ただもう本当に、今森先生のような専門家の方に入っていただくかいただかないかで治療のレベルは随分違うんだなっていうふうに最近思っております。
いや、ありがとうございます。でも先生のクリニックはもう、なんか中に一歩入っただけで、心が救われるっていうんでしょうか
あり
ね。
がとうございます。
リラックスできるような、そんな雰囲気のクリニックでいらっしゃいますよね。
まあ、そう言っていただけて嬉しいです。はい。
ねえ、そういったところからもう、やはり患者さんの気持ちをね、まず第一に考えて、はい、いつも診察に当たってらっしゃるんだなっていうのが、よく伝わってくるんですけれど、ええ、先生のところでは、その、お薬の、投薬ですね、それから診断の他に、様々な、体からのアプローチというものも取り入れてらっしゃるっていうふうなことですけ
そ
れども、皆さんいかがでしょうかね？なんていうのかな？先ほどね、お話ししたように、その体のことと、心のことと、それから、思考や、言葉、っていうところと、大きく3つ分けると、ね、来てらっしゃる方って、どんな雰囲気をお持ちなのかなっていうところ伺いたいんですけれど。
多分。とても調子の悪い方こそ、言葉にはならないと思います。
なるほどね。
もうやはりもう言葉がうまく喋れるようであれば具合がいいわけですよ。で、だんだん具合が良くなってきて、初めてその方の言葉がその方らしく聞こえるようになるというプロセスを踏むと思うので、だからその全部が連動しているというふうに考えてまして、診察だけでは全然見えないところが多いので、デイケアという形で、例えばその時によっては運動をしていただく方であったり、あるいはアロマをする人であったりとか、いろんな形の方が入っていただくことで、随分見え方が違ってくるという、そんな感じですね。
なるほど。アロマとかも取り入れてらっしゃるんです
ありま
ね。
すね。はい。
そうですね。やはり香りは海馬などね、感情や記憶の中枢にもアプローチするというふうに言われていますものね。
結局治療ってことを考えますと、多くの方が安心安全感というものが経験できないまま日々過ごしていらっしゃって、
なる
そ
ほ
れがベース
ど。
にあって何らかのメンタルの失調になるわけですよ。
ええ。
となると、体も心も安心できるような体験をしていただく、あるいは思い出していただくってことから始める必要があるので、もう、おっしゃるように心と体と、すべてですね、もうなんか全部やれる部分のベクトル、全部の方向でやるって、そんな感じじゃないでしょうかね。
すごいですね。そうすると、人間を丸ごと見ていくっていう、そういう感じがしてくるんですけれど、い
おっ
か
し
が
ゃる
でしょう
とお
か
りですね。
ね。
本当これから、また今見先生の話もいろいろ伺いたいと思うんですけれども、やっぱりどんどん多様化していく中で、言葉の重みが下がってるというか、もう言葉すごい大事なんですけれども、だけど言葉以外の部分から汲み取っていかないとわからないことが増えてる気がしてですね。
やはり、ちょっと、心に傷を負っている方とか、自分の中でまだ消化しきれていないことがある方っていうのは、どうしてもその今起こっていることというのの、理解っていうんでしょうかね。そこが難しかったりとか、物事を深く読み解くというのが、ね、できなかったりとか、というふうなこともあるんでしょうかね。
ますね。で、多分一番まずいのは、自分の体の状態を読み解けない。自分が緊張しているかしてないかがわからない。こっちから見れば、こんな感じなのに、肩こりありますねって聞くと、どこがですか？みたいなんですよね。もうわかんなくなってしまうんですよね。
ねえ、そうですよね。緊張しているとか、筋肉が張っているとかですね、首や肩が凝ってるよって言われても、それが、いや、大丈夫ですっておっしゃる方いらっしゃいますよね、実際にね。ですね。そういう方にはどのような、アプローチや言葉がけ っていうのを、こう、なさったり、気をつけてらっしゃることがあるんですか？
それこそ前にまだコロナの頃に岩水先生のオンラインのなんかいろいろレクチャーしてくださってたじゃないですか。あの時に、なんですか、緊張させてからすごくリラックスする方法、なんて言いましたっけ？
リラックスして。
あれをこう、ちょっとやってみましょうって一緒にやってみて、ほら、これが抜けたって状態ですけど、違いましたよね、なんて、そんなことを診察の中でやっております。
でもね、成人科ってなかなかこう門を叩くには少しこう躊躇するっていうふうなこともありますけれど、ね、理科先生のクリニックではそういう意味ではすごくこうね、入っただけで安心する安全な場所っていうのが作られているので、ぜひね、そういった手法をね、学んでみたいというふうな専門職の方もそうですし、それからね、受診してみたいというふうな方にもね、ぜひ来ていただければって思いますね。
やっていただけるといいんですけど、
ぜひ、理科先生のクリニックの場所や診察日のことなどをお話しください。
あとどっちかというとこう福岡は遠いので全国的に見ればなかなかなんですけれども、オンラインで陰性感情トレーニングというのをやってまして、これはもう心理師の先生たちと一緒にずっと今までプログラム作ってきたんですけれども、それですと、こう自分自身の陰性感情に気づいて、それを言語化していくという、そういうトレーニングをやっております。
なるほど。先生は、ユング派ですよね。の専門医でいらっしゃるわけですよね。
分析家です。
こちらのトレーニングというのは、専門職向けに、こう、実践していらっしゃるんですか？
ですね、専門職の方もいいですし、あと対人援助職の方であればどなたでもいいですし、あるいは会社で人事担当でいらっしゃったり、リーダーシップに近いところですね。この部分でこうやはり部下の言葉にならない何かをこうキャッチするとかですね、チームビルディングにも非常に役立つというふうに思っております。
それは素晴らしいですね。では、ぜひね、そういう自分の体に気づくことが難しい方とか、ね、それから実際にそういった方たちをサポートしていきたいっていうふうに思う対人支援職の方とか、ね、概要欄の方に、先生のクリニックの、URL を貼っておきますので、ぜひそちらの方から、お問い合わせをしていただければと思います。
さあ、そして、田中先生。先生もポッドキャストを配信されてますよね。
やってます。
ぜひ教えていただけますか？
タイトルは、混沌の歩き方っていうんですけども、
混沌の。
混沌の歩き方というやつで、心の病は飛躍のチャンスというポッドキャストやっております。
ぜひですね、こちらも検索をかけていただいてもいいですし、こちらのもじゃあ URL も、
そう
そう
で
です す
ね。
ね。概要欄に貼らせていただきたいと思いますので、合わせてお聞きいただければと思います。
思います。
さあ、そしてですね、理科先生には来月の1週目もご参加いただけるということで、今道さん、どんなお話ししていきましょうか、次回は。
そうですね。私と理科先生のご縁をいただいたのは、なんと原始反射の講座だったんです。福岡の方へね、伺った時にですね、精神科で理科先生をこう慕ってですね、勉強をしたいというふうに考えていらっしゃる女医さんたちがもう大勢集まってくださってですね、皆さんに、原始反射のね、トレーニング、または体のこう観察の仕方ですね、こういったことと、あと残存による影響というふうな、こういったね、学びをしていただいた。というのがね、出会いだったので、ぜひ第2回目は原始反射のことについてお伺いできればと考えています。
ということで、では田中先生、また来月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ということで、今回はお二方どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。